皆様改めましてこんにちは。会派新政会所属会徳之助です。いつもに引き続き市民の皆様の声を届けること、そして正確な情報が知りたいとの声に合わせて日々活動しております。今定例会においては市内の公共施設の活用方法など確認と提案の質問をしてまいりたいと思います。それでは通告に従い一問一答方式にて質問いたします。大きく、公共施設の利活用についてお尋ねいたします。一つ目となりますが、市内のさまざまな公共施設の老朽化などや対応年数などに対応し行っていかなくてはならない多くの経費がかかると考える。この度学校施設の利活用などに注視しお聞きします。言うまでもなく全国的にも数多くの統廃合が起きています。本市においても今後向き合わなくてはならない問題であります。先駆けて奥野地区の小中学校においては義務教育学校として小中一貫校となりました。どちらかの校舎で今後義務教育学校に活用されると思われますが、使われない校舎についてご質問をさせていただきます。空き校舎を道の駅風に利活用されてはどうかと考えるが、そのご質問の前に近隣自治体の動向や県、国等の考え方を確認させていただき、学校の状況の動向とまた道の駅としての近隣で注目されている龍ヶ崎阿見町の動向の現況を確認させていただきます。
教育委員会次長吉田茂雄君。
本年4月に開校いたしました奥の義務教育学校は施設分離型での学校経営となっているため、運用面でのデメリットも多く、一体型校舎の実現に向けた検討を進めているところでございます。その中で現在北校舎のあります旧奥野小学校の敷地、または南校舎のあります旧牛久二中の敷地のどちらかを学校とした場合には、学校として使用しない敷地および施設は法的に財産処分の手続きが必要となります。現在一体型校舎の整備場所をまたどちらかということを決定したわけではございませんので、具体的な検討が実施はされていないという状況でございます。またお話になりました近隣市町村の動向ですが、近年茨城県内でも児童生徒数の減少等を理由により学校の統廃合や義務教育学校の設立が進んでおります。統廃合により義務教育学校となった事例としましては、県南地区では河内町で平成30年度に3つの小学校と1つの中学校が統合した河内学園が開校しました。土浦市では同じ平成30年度にこちらも3つの小学校と1つの中学校が統合した新張学園義務教育学校が開校しております。またつくば市では北部の旧つくば町地区で7つの小学校と2つの中学校が統合した修法つくば義務教育学校のほか、市の教育施策の一環として市街化区域内でも積極的に義務教育学校化が図られ、現在4校の義務教育学校が設立されています。そのような中で牛久市の奥の義務教育学校の事例は、過疎化に伴う児童生徒数の減少が進む奥の地区で市内どこからでも通える小規模特任校制度の運用とともに、特色ある教育活動を実践するための手段として一つの小学校と一つの中学校を統合して地域に学校を存続した事例といえます。その他小学校同士の統合や中学校同士の統合の事例としましては、取手市、 稲敷市、霞ヶ浦市、龍ヶ崎市、阿見町、石岡市、つくばみらい市にも見られるような状況です。
環境経済部長藤田聡君。
はい、近隣市町村の道の駅の整備状況でございますが、令和2年度の開業を目指し整備を進めてきた龍ヶ崎市、阿見町ともに未だ開業には至っておりません。龍ヶ崎市では道の駅の事前工事である護岸改修工事で想定した以上の軟弱地盤の影響により、平成31年1月から工事を中止する事態となり、修正設計を行っているとのことでございます。阿見町は道の駅整備事業検証委員会を設置し、平成22年度から平成29年度まで進めてきた道の駅整備計画について検証を行っており、令和3年1月には今後の道の駅整備に向けた答申を行うということでございます。
はい、徳之助君。
はい、ありがとうございます。奥の地区の小学校中学校どちらを残すかとは今未定ということで、お尋ねしても答えは出ないですね。踏まえまして、道の駅の方 の、 その中止修正案等と阿見町の、あ、今の龍ヶ崎です、阿見の、委員会を作って答申事業に入っているというところなんですけど、まあ、私この話今回結論から言いますと、道の駅の事業を進めてはどうかというのを最後にしたいと思うんですが、今の話で、まあ、学校施設に対してやるとした時の国や県の考え方や補助っていうのも先ほどお聞きしたのと、あとうちの駅スタイルを取った時の県国や県の補助予算というのはどれぐらい出るのかお聞きしてお聞きさせてください。
教育委員会次長吉田茂雄君。
学校の統廃合による国の補助金の制度は、施設分離型の義務教育学校を施設一体型の義務教育学校に整備する場合、開校後おおむね6年以内に実施するものを補助金の対象とするという制度になっております。補助金制度の具体的な内容としましては、校舎と、まあ、屋内運動場、体育館や武道場になりますが、そういったものに対しまして統合に伴う新増築事業および統合に伴う既存施設の改修事業ともに補助率は2分の1というような制度になっております。
環境経済部長藤田聡君。
はい、道の駅は道路利用者のための休憩機能、道路利用者や地域の方々のための情報発信機能、活力ある地域づくりを行うための地域連携機能の3つの機能を併せ持つ休憩施設であり、設置者は市町村または市町村に代わり得る公的な団体としまして、都道府県地方公共団体が3分の1以上を出資する法人、市町村が推薦する公益法人となります。道の駅の整備にあたっては、市町村等と道路管理者が共同で整備する場合は、道の駅整備に係る協定を締結した後、整備計画を策定し、施設整備を行うという流れになり、道の駅の、登録にあたっては市町村長からの登録申請により、先ほど申し上げました3つの機能を併せ持っていると判断された場合、国土交通省が道の駅として登録し開業という流れになります。道の駅整備に対する補助金についてでございますが、道の駅は道路管理者と市町村が共同で整備し、道路管理者が駐車場、トイレ、休憩施設を、市町村がレストランや物販施設などの地域振興施設をそれぞれ担当します。道の駅整備の補助金は道路管理者が整備する駐車場、トイレ、休憩施設のみが補助対象となり、市町村が整備し多くの建設費を負担することとなる地域振興施設は補助対象外となります。 地域振興施設の整備に活用できる補助金としましては、地方創生推進交付金の地方創生拠点整備交付金があり、補助率は2分の1となってございます。
甲斐徳之助君。
はい、よくわかるご説明ありがとうございました。学校施設を学校関係で進めていくと補助率が2分の1、道の駅事業にやっていくと建物はゼロ、道路は国土交渉から2分の1ということで理解しました。次の質問になります。地域の拠点づくりとしてですね、にぎわいづくりの一助となればというふうに考えていきますが、市内の拠点づくりは現行どういうふうな形で取っているのか、また今お話をさせていただいている奥野地区の、内容は詳しく、お尋ねしたいと思います。
教育委員会議長吉田茂雄君。
奥野地区の事例を中心にご答弁させていただきます。奥野地区では奥野義務教育学校や奥野障害学習センターを活動拠点としたさまざまな地域づくりの活動が行われております。教育委員会で策定しております第1期牛久市教育振興基本計画では、まず一人残らず質の高い学びを保障する学校づくりを起点としまして、その学び合う関係を地域に広げ、心豊かに健やかに学び続ける地域づくりへとつなげまして、結果として未来を開き地域を担う人づくりを目指しております。そのような基本理念のもと、奥野地区では例えば地域の皆さんにより小学生を対象に豊かな体験の機会を与え、できるという体験から子どもたちの自己肯定感を高めようと、折り紙教室や音楽コンサート、茶道教室や料理教室、スポーツ教室などさまざまな活動が日曜カッパ地区という形で実施されてきました。また奥野キャンパスの活動の一環から実現したオーストラリアオレンジ市の子どもたちとの子どもたちの来訪の際には、地域と学校が連携して実行委員会を立ち上げ、ホームステイを受け入れたり歓迎の催しを企画運営するなどの活動もありました。今年はコロナ禍で中止せざるを得ませんでしたが、行政区や地区社協とも連携して実施されている奥野ふれあい祭りは、学校や障害学習センターを拠点に毎年行われていますが、昨年度からは中学生も実行委員となり、より世代間を超えた交流を深めております。さらに地区社協主催行事では、例年5月に奥野義務教育学校の児童生徒も一緒にさつまいもの植え付けを行いまして、11月の収穫祭を迎えるような活動もあります。このように子どもたちの学びの機会を地域の大人たちが支える活動によりまして、子どもも大人も一人一人が互いに学び合いながら、地域と学校が共に活性化する地域づくりが進められております。なおこれは奥野についてのみならずですが、最近ではコミュニティスクールの仕組みを市内全域に広げておりますので、学校の授業づくりにも地域の方々の理解が進みつつありまして、この学び合う関係はより深まっていくものと考えております。以上です。
甲斐徳之助君。
はい、質の高い学び合い、他ふれあい祭り等、特に学校の施設を利用して、日曜カッパ塾等も含めてですね、活動が多く行われていることを理解しました。その学校というものに対して、今後学校跡地になるあると思いますけれども、それに対してそういう活動が行われているのに活用するのにいい、材料といっては変ですけれども、地域のコミュニティの活性化事業として、それを活用していくことがよろしいのかなと思います。次の質問に入らせていただきます。3点目といたしまして、防災の観点から少しお尋ねしたいと思います。我々議員も出向 という形 で事務組等に出ておりますけど、稲敷地方においては、事務組合を通じ現在近隣自治体龍ヶ崎、阿見、稲敷、河内、利根、美穂といった、市町村と連携を図っていると思われます。さらに相互協力ができて本市が特に中心立地的条件において中心の部分にあると思われる奥の地域においてですね、財政負担の軽減を図るべく立地的優位な拠点を、構築すべきと考えますけども、その辺をどのように考えていくかご質問させていただきます。
市長根本洋二君。
牛久市では平成6年に茨城県内の全市町村で災害等の、相互応援に関する協定を締結しております。県内広域での連携を強化することにより隣接するつくば市、土浦市とはその協定に基づき災害時に開設した指定避難所としての情報提供を行うことや連絡体制の整備について協議し、平常時から連絡体制を整え情報交換を行っており、災害時の応援体制の強化をしております。さらに平成29年1月に稲敷広域市町村県内の市町村においても災害時の総合応援に関する協定を締結し、災害時における食料資材等の提供や職員の派遣、被害者の受け入れなどについて応援体制を整備されます。今後とも災害時の、対策といたしまして、投資の対策の強化もとより隣接市町村との応援協力体制の強化および防災拠点などについても、検討しています。昨今このようなコロナの中での、避難所の運営ということで私たちは訓練しております。その中でおいても、牛久、それから、東洋台、まあ、牛久日中、牛久小学校の隣も歩いて1分のところがもうつくば市、それから、土浦市、阿見町、それから龍ヶ崎、非常に辺境するの地域がどこか牛久の地域に一番近い防災避難所がございます。それにおいてもその各地、私は首長さんとお会いしまして、牛久ではこういう対応をしています。例えば避難に来る場合は、その時の住所、そして連絡先、そしてそれを明確にしてくれるよという牛久のマニュアルを示して、でそのような状況で避難所の、マニュアル作りの協力をお願いします。そしていつでもその住民の方は牛久でも受け入れますよという話をして、そういう話をしながらその防災協定に当たっているところであります。現在このように防災協定のみならず、さまざまな経済協力においても牛久だけという論理がもうと違いまして、さまざまな市町村と協力しながらこの県南が茨城がという話を私たちは、首長さんとお話したときいろんなお話ししているところであります。防災から経済、そしてさまざまな協力関係も私はこれから同じく広域の話になるのかなということでございます。牛久には宮城県の近間町というところがございまして、そこは大崎地方組合って1市4町村がさまざまな、例えば稲敷だったら消防、それ衛生組合、それから水道、教育関係もさまざまな組合が一緒になって今やっている状況でございまして、まあ、そのようなことで効率を図ったり、お互い の、まあ、経済的な負担をなくしたり、そのような広域での組合を作っているところでございます。まあ、私たちもそういうところを稲敷広域の組合でもおいても、そのような先進事例のことを参考しながら、この地域づくりにどうなることが一番いいのかということを今模索しているところでございます。
甲斐徳之助君。
はい、現行提携を図りながら、まあ、さらなる模索をされているというご答弁をいただきました。素晴らしいことだと思います。これからご提案するその道の駅風内社道の駅に利活用していく建物においても何度もお話しさせていただいてますが、その防災の観点からも拠点という形でですね、まあ、中心というとちょっと語弊があるかもしれませんが、まあ、 話の中でやはりこう僕の地域がですね、今お話しされてる させていただいた地域の地理的条件でも中心地になるなっているないしはなる可能性もあるということで、ぜひ進めていただきたい事業だと思います。市長のおっしゃっている話は素晴らしいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。最後に提案事項として、お話をさせていただきたいなと思います。1番から3番の3点のさまざまな観点から特性を生かした施設の利活用を前提としてご質問をさせていただきました。4左線化が決定いたしました、決定し工事が進んでいる首都圏中央自動車道においては、現在江戸崎パーキングを出て、埼玉県の勝負パーキングまでトイレ休憩等が取れない距離区間、何もサービスエリアがありません。まあ、途中に五日町で途中下車の道の駅というものがありますけれども、まあ、私がこれから話させていただこうと思ってますのはその延長線の話であります。で、その五日町の道の駅もそうなんでありますけれども、高速道路の料金制度のですね ETC2.0 制度を利用すれば一定時間高速道から下車が可能であります。で、高速の乗り降りが無料ということですね。その制度を取りやりまして、また、まあ、もちろんながらその 新型コロナウイルス感染症も、抗化薬やワクチン等が開発が進んでいけばですね、感染拡大も今後収束に向かって人の流れも回復していくと信じています。本市においても牛久社等の株式会社第三セクターを設立して観光産業に参入されたと思います。選ばれる観光地として人を多く集め、観光産業への取り組みを強化しなくてはならないと考えております。緩やかな回復方向に観光産業は向かっていくと私は信じています。さらには先の質問でも確認させていただきました地域の拠点づくり並びに地域の近隣の自治体、また防災拠点づくり等の多くの可能性を鑑みて、公共施設奥野地区の小学校または中学校跡地を道の駅への活用として有効な事業と考えますが、改めて提案の質問をさせていただきます。先日我々は会派申請会としてですね、立山自動車道の鋸南インターよりほど近い道の駅保田小学校という施設を訪問させて視察をさせていただきました。ちょっとこちらにパンフレットがあるんですけども、で通告をして皆さんにもホームページ等で見ていただいたとは思うんですが、ちょっとご説明をさせていただくと、小学校の雰囲気を残しつつさまざまなリノベーションをし、全国的にもユニークな存在となっているため、立ち寄りの休憩箇所としてではなだけではなく旅の訪問を目的する施設となっているとのことであります。特性として地域活性化の交流拠点となっていること、ここに立ち寄り周辺へ観光出発、観光案内所的役割の施設であります。町のコンシェルジュや交通天気などの情報発信、校舎を利用した宿泊施設や音楽施設などを利用したホール、アートギャラリーなどの常駐展示、地元飲食店等が出店、地元の特産物を生かした6次産業商品の販売、元体育館を利用した野菜などの直売所に利用しているグランドが駐車場となっているといったような施設でありました。以上の条件や施設内容を含め、また先にお聞きしましたそのさまざまな特性の意味合いを持つ奥野地区の小学校または中学校跡地を利用し、道の駅のようなないしは道の駅の施設へ移行し、地域防災、地域防災
観光拠点への再利用が有効と考えご提案を申し上げますが、皆様はどのようにお考えか改めてご質問させていただきます。
環境経済部長藤田聡君。
はい、道の駅の設置につきましては、これまで平成29年第1回定例会および令和2年第1回定例会の一般質問におきまして同様の質問をいただいております。この2つの議会での質問に対しましては、県内に建設された道の駅の建設事業費が11億円から22億円で、市町村の財政負担が大きく、現在の当市の状況を見ますと、老朽化した教育施設やインフラ等の整備が喫緊の課題であり、道の駅の設置についての検討段階ではないとの答弁をしております。また奥の義務教育学校の開校に伴う跡地利用につきましては、先ほどの答弁にもありました通り、現時点では具体的な検討はなされておりません。議員が視察された道の駅保田小学校は、廃校となった学校を利用し、保田小学校という学校名をそのまま残しています。教室を改装した宿泊施設は黒板など昔懐かしい教室の面影を残しており、ノスタルジックな宿泊体験ができることが人気を呼び、道の駅の人気ランキングでは常に上位にランクされております。奥の義務教育学校は圏央道阿見東インターや阿見プレミアムアウトレット、市内屈指の観光スポットである牛久大仏からほど近い場所に位置しており、この地に道の駅保田小学校のような施設を整備することができれば、市内外から多くの集客が期待されます。議員ご提案の道の駅の設置は跡地利用の具体的な方法の一つであり、成功例である道の駅保田小学校のにぎわいを見れば、観光客を呼び込むための有効な手段になり得ると考えられますが、先に述べました通り、大きな財政負担が伴う道の駅の設置より、老朽化が進む公共施設の更新や修繕を優先すべきであり、また学校の跡地利用につきましては全市的な視点での検討が必要であることをご理解をいただきたいと存じます。
甲斐徳之助君。
はい、建設等を含め11億から22億という数字が大きく幅がありまして、具体的にどの部分がどうなんだとお聞きしたいところではありますが、今回は道の駅のという建設に向けての漠然とした考え方というものをお聞きしました。ただ答弁の中に、有効活用、有効的であるというふうには前向きな話をいただきましたし、ただ何て言うんでしょうね、優先すべきその事業があるというのもよく理解します。ただその建設に関して先にお聞きしました補助予算とかそういったのを組んで、ぜひですね検討範疇に組んでいただきたいなと思います。と言いますのも、小学校ないし中学校をですね、その地に生まれた人はあそこで潰しちゃうわけですよね。経済活動に使っていくっていう観点でちょっと話が変わっちゃうのかもしれませんが、そういう再活用があったときに地域のランドマークとしてですね、足跡を残すという意味でも有効な事業だと考えます。ちなみにこの視察した先もその小学校の歴史っていうものをちゃんと資料館として残して、現地の方々がこういうのがあったんだなっていうのは心の中にあるような施設にちゃんと仕上げていらっしゃいました。ぜひそういうふうなものをね検討してですね、多分あちらの地区の方々はそういうことをちょっと望むんじゃないかなと私は少し思いました。まとめます。今後さまざまな社会環境に対応して公共施設の対応年数等に考慮していかなくてはならないのはもちろんです。適正な財政面から市民が有益となる事業を考えなくてはならない。ただ新設をしていけばよいという
ことではないと考えています。雇用や税収確保、さらには地域の防災コミュニティ防災拠点並びに観光発信拠点となり得る地域の将来性や今後の可能性を考慮し、そのような施設に利活用していくことを検討されることを切にお願い申し上げて、新政会代表者らに質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。